おはようございます。高原豪一郎です。8月も駆け足で去っていこうとしていますが、お元気ですか？さて、この番組は聖書と福音と言うんですが、最近福音という言葉を使う人はあまりいないと思います。時々福音を福音という方がいらっしゃるくらいなんですね。ところで、福音の福って幸福の福なんですが、これはもともとお祭りに参加した人がもらえるお酒のことを意味するそうです。神様が振る舞ってくださる元気のもとという意味ですね。そこから意味が転じて、神様からの恵み、神からのプレゼントという意味になりました。福音の音は音楽の音、音と書くんですね。この音というのはニュースとか便りとか手紙という意味なんですね。今でも音沙汰がないとか音信不通と言いますね。音というのは便り手紙のことなんです。ですから福音というのは神様からの恵みの手紙、神様からの喜びの訪れ、ニュースという意味になるんですね。ところで、一般的にニュースになるような話題は、一言で言うと、意外性のある事実がニュースになると思うんです。例えば、犬が人を噛んだくらいではニュースにならないですね。それは意外じゃないからです。でも、人が犬を噛んで、片足食いちぎった、なんてことになると、ニュースになりますね。それは、意外な話だからです。太陽が昇ってもニュースにはならない。いつもあることだからですね。でも日食現象で太陽が真昼に欠けたりしたらニュースになります。めったに見られないことだからですね。ニュースというのはめったとない、あまりにも意外な事実であればあるほど価値が出てくるわけですね。そしてこの聖書メッセージが福音と呼ばれてきたのは、人類の意表をつき絶句させるような意外な事実についての知らせであるからなんです。では福音とは一体何なんでしょう。聖書にこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。ここでイエス・キリストは神であられるのに人間となってこの世に下って来られたんだというふうに言ってるんですね。そしてこのことが意外性の第一の理由になってるんです。私は先日夏休み子供文楽劇場というのに行きました。出し物は西遊記の完結編、いわゆる孫悟空の物語なんです。三蔵法師のボディーガードとして、孫悟空、八戒、沙悟浄の三人がお供をし、途中出会う妖怪変化をバッタバッタとなぎ倒していくんですね。ところで三蔵法師は、何のために大変な苦労をして、身の危険を犯して天竺インドへ旅するんでしょう。それは、ありがたいお経をもらうために出かけていかれたのです。人生苦をひょっとしたら解決してくれるかもわからない知恵があるなら、それをもらえるんだったら、どんな犠牲を払っても犠牲とは言えない。どんなに苦労しても苦労の甲斐があるというもんだ。偉大なる知恵の前では万難排して、それを取りに行かずにはいられない。行くことそのものが修行なんだって言うんですね。どこの世界でも何かを教わりたければ、弟子の方が先生のもとに赴きます。下位の者が上位の者のところに出向いていって、そして途中の困難など、物の数ではないというのが真理探求者の覚悟というものです。ところが聖書はこれと全く逆の方向を示すんですね。人が神のところに出向いたのではない。この全天全地を作られた誠の神の方が人間の世に膝を屈して降りてきてくださった。神が神のあり方を捨てて人となって下ってきてくださった。その方を イエス・キリストって言うんですね。宇宙最高の王位にある方が、罪にまみれた人のところにわざわざ来てくださった。それは決定的にこの世の常識に反することでした。ですからニュースなのです。しかも福音のニュースなのです。第二にこの方は、罪人を目当てに来てくださったという対象の意外性なんですね。罪人というのは、神に対する反逆者、的外れ者、自己中心の者のことで、まあ全人類のことなんです。神などいないかのような人生観で生きる存在のことなんです。この世界で私たちが注目する人、会いたい人、知り合いになりたいなと願う人はどんな人でしょう。それは大抵、脚光を浴び、才能に溢れ、世の中に何らかの貢献を成している人。少なくとも付き合ってこっちが得をする人。いや、少なくともこっちが被害を被らない人だと思うんですね。ところが、キリストは、この世で崇められている人には目もくれず、罪人のところに来られたのです。キリストは、罪のない人間より、罪を悲しむ人をこよなく愛しました。キリストは罪人を見ると、我を忘れて、駆け寄らずに折れない方だったのです。ですから、意外なのです。第三に、キリストは、裁くためではなく、救うために来られたという目的の意外性ですね。先日ある心理学者のエッセイを読みました。彼は少年時代を思い返すとき、忘れることのできない話が一つあると言います。彼には年の離れた弟がいたのですが、まだ小さいので何をするのも遅い。食べるに遅く、走るに遅く、泣き止むのに遅いそうです。兄貴の彼は、この弟の面倒を見るのが嫌で嫌でたまりませんでした。いつも同級生たちに遅れを取るからです。ある時のことです。皆で山のように積まれた藁の束を空に放り投げて遊んでました。すると一人の農家のおじさんが、こらーと怒鳴り込んできたんですね。せっかく積み上げたのに崩されたんですから、怒るのは当然のことです。子供たちは、半分はこの追いかけられるスリル感を味わいたくてこんな悪いいたずらやったんですね。でもみんな蜘蛛の子を散らすみたいに一斉に逃げたんです。彼も逃げました。そしてふと後ろを振り返ると、あのどんくさい弟が一人逃げ遅れて棒立ちになり泣いているではありませんか。くそー、あの弟め、またしても足でまといだ。しかし見捨てていくわけにいかないのです。彼一人仕方なしに U ターンして弟のところに行きました。もう目の前にはおじさんが拳を振り上げて迫ってる。今さら逃げることもできず覚悟を決めて立ってたら、仁王立ちのおじさんが正面に来て一言、お前は偉いと言ったそうです。よその奴らは卑怯にも逃げ出したが、お前は一人叱られるために戻ってきたのか、偉いというふうに言ったんですね。実は叱られるために戻ったんじゃなくて、弟のために仕方なく U ターンしたんですが、まあ、このおじさん、手放しで褒めちぎるんですね。彼はこのエピソードを何十年経った今も忘れることができないと言います。それはあまりにも意外な結末であったからです。てっきり叱られると思っていたのに褒められ、てっきり殴り飛ばされると覚悟してたのに称賛されたんです。罰を受けるはずのものが優しく評価されたことが強烈な記憶となったわけですね。さて福音というのはそれ以上のことを人にしました。てっきり裁かれるものだと思っていたものが許され、当然滅びるべきものが生かされ、当然地獄へ行くはずのものが永遠の天国へ行くという知らせであるからです。そしてこの福音のために当然崇められるべき方が罵られ、当然裁くべき方が裁かれ殺されたのです。しかし死んだキリストは三日目によみがえりました。ここに 最大の意外性があるんです。道徳の救い主を信じ、ご自分が永遠の命をお受けください。